皆さんおはようございます。今日はこの1年最後の礼拝となりました。51週の今日入れて礼拝を捧げてまいりました。祈っておりますように、神様がここまで私たち一人一人私たちの胸を守り、またお支えくださったことを感謝したいと思います。今日は神様の恵みを覚えて、神様に感謝を捧げる礼拝とさせていただきたいと願います。またこの1週間は新しい年に向かう大切な準備の1週間でありますが、何かと忙しいことが多々あろうかと思いますけど、どうぞ今日もできれば今日の箇所をですね、もう一度味わいながら、今日のメッセージを味わいながら、新しい年への備えを皆さんがそれぞれにおいて持たれることを願います。私たちが神様に明確に感謝と賛美を持って主を褒めたたる言葉ですね、これは新しい年を迎えるための私たちの大切な準備であります。よくご存知の御言葉でありますが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に求めておられることである。この一番最後の一句は大切ですね。もし私たちがこの一年すべてのことについて、すべてのことを神様の前に思い巡らしながら、感謝を、主への感謝を捧げる、感謝しなさいというのはですね、勧めであるとともに、これは命令だと受け止めたいと思いますね。そして神様がキリストイエスによって私たちにそのことを求めておられるというのがありますね。感謝できない、感謝する気分でもないと、不安である、いろんな要素が私たちの中にあるかもしれませんけども、感謝というのは感情や気分のものではないわけですね。明らかにキリストにあって神様が私たちに求めてあることでありまして、これは極めて意思的で信仰による告白であると思いますね。意思を働かせ、一つ一つの恵みを数えつつ、信仰によって感謝を捧げるということがね、求められ、また命じられているわけでありますね。繰り返しますが、この感謝は信仰によって生まれ、さらなる信仰を生み出し、次のステップを踏ませるものなんだということです。118編はこれはユダヤの新年祭、エジプトのハレルと申しましたね。礼拝の中で出エジプトを記念してですね、歌われるかもしれんだと言われております。で、ここに一つ注意すべき点があります。それは主に感謝せよということですね。主は恵み深くその慈しみや常しに耐えることがない、主に感謝せよ、この一句であります。主の恵みに感謝せよ、主の祝福に感謝せよということではないんですね。もちろん主の恵みを数え、その主の祝福を覚えながら、私たちは祝福そのものじゃなくて、恵みそのものじゃなくて、これを与えてされるところ、神様に主に感謝を捧げるという、このことが命じられていることなんですね。聖書が教えているのは、主に、神様に感謝することなんです。受けた祝福を、恵みを、ただありがたがあるんじゃなくて、その祝福の与え主である神様を見上げて、この神様に感謝することなんですね。これは、あるの信仰によってすごく大切なことであります。もし私たちが神様のくださる祝福だけ、恵みだけを見るならば、その祝福に目を奪われてしまいやすいのであります。そしてその祝福を、恵みを私たちは手放さないのであります。手放さなくなってしまうんですね。そうしますと、祝福が神様よりも大事になってしまうという、こういう本末転倒が起こってくるわけであります。 案外こういうことはあるんですよ。また神様は時には私たちが祝福だ恵みだと思っているものを取り上げなさることがあります。それは必ずもっと良いものを与えるためなんですね。さあ今あなたが持っているものを私がそれを取り上げるよ、そしてそれよりもっと良いものをお前に与えたいのだ、そうしたことがありますね。ですから神様の祝福だけ恵みだけにしがみついてそれを手放さないっていうことはね、これはおかしな態度になってしまいます。さらに祝福を受けることになってきません。ですから私たちはいつでも神様を見て神様に信頼する。たとえ今の祝福を手放さなきゃならないとしても神様に信頼していく、ここにさらなる祝福の秘訣があるわけですね。118編の1節から6節まで非常に短い箇所を読んでいただきました。で、この短い箇所から3つのことを取り上げながら私たちがこのことについて一つ一つについて感謝を捧げたいと思うんですね。まず感謝の第一は、この1年私たちに対して主の慈しみが絶えることがなかったということでありますね。そのことを覚えて主に感謝をされたいと思います。主に感謝せよ、主は恵み深くその慈しみが常しえに絶えることがない。イスラエルは言え、その慈しみは常しえに絶えることがないと。アロンの家は言え、その慈しみは常しえに絶えることがないと。主を恐れる者は言え、その慈しみは常しえに絶えることがない。3回繰り返されておりますけれども、これはイスラエルの人たちが礼拝において用いた掛け合いの言葉のようでありますね。そしてこれは神のための信仰の告白でありました。エルサレムの神殿にたくさん多くの人たちが集まって礼拝がされておりましたが、そこの中には各地から宮詣にやってまいりましたイスラエルの先民民がいました。イスラエルは言え、そういうふうに呼びかけられています。彼らに呼びかけられております。また礼拝に携わるところの祭司はレビ人もその中にいたわけであります。アロンの家は家な、そのことですね。さらには自分の国の神々、これは東北からですね、他の国から来た人たちなんですけども、自分の国の神々偶像を捨ててですね、イスラエルの清い神様を愛し信頼するようになったところの回収者たち、これが主を恐れるものということなんですけども、その者たちも異邦の民もそこにおったわけでありますが、主を恐れる者はいえ、みんなでイスラエルもアロンの家も主を恐れる者たちもみんな一つ心になって、何を言いますか、その慈しみは常しえに絶えることがない、合唱するようにして信仰の告白としてそこに集まっていた全ての人たちがみんな心を合わせて神様に褒めたたえ、神様を感謝、神様に感謝、神様を褒めたたえるようにこれは進められていることなんですね。今日私たちはみんないろいろありますけども、みんなが心を込めて言いなさい、その慈しみは常しえに絶えることがない、そのように教会全体としてですね、私たちはこの感謝を捧げたいと思うわけですね。さてこの慈しみとこう訳された言葉はヘセドという大切な聖書の言葉であります。ヘセド、ヘセドは神様の契約においてですね、変わることのない神様の真実を表しております。その慈しみは常しえに絶えることはない、決して変わることのない神様の真実をここで褒めたたえている、感謝しているんです。皆さん、私たちが誰かを信頼しているというときにね、その信頼できる相手の人っていうのはね、どうでしょうか、変わらない、いつも変わらない真実な人であるということ、そうじゃないでしょうか。そういう人が私たちが信頼できる人でありますね。どんな時でも、どんな状況になったとしても、あるいは不利になったとしてもですね、決して変わらない、真実を変わらない、この誠実さを尽くしてくれる人、私たちはこういう人をね、信頼できるわけですね。